こんにちは、ビアティンミエ背番号13番藤巻翔吾です。
こんにちは、ビアティンミエ背番号31番ゴールキーパー岸上和樹です。
大好きビアティン、この番組は地元三重県を拠点とするサッカーチーム、我々ビアティン三重の選手たちが週替わりで登場してお送りする番組です。 J リーグ入りを目指して戦う僕らの熱い思いから知られざるプライベートまで何でもお話しする30分です。さあ、今日はゲストに岸上選手をお迎えしております。よろしくお願いします。
お願いします。
2回目の登場、
そうですね、はい、
ということで、前回来たのが
もう5月とかじゃないですかね。
ああ、もう、仕事の、あれをやってるねっていう話を。
あれね。
登記を、はい、登記の検査を。検品、検品。
全然違います。
検品はしてない。
検品もしてます。
検品してるでしょ。
削りもしてます。
あ、削りも、はい、削りもしてるの。
削りですね。はい。
作って。
そうですね。
もう職人。
職人です。はい。
もう職人やね。もう自分で一から作れるってこと。
まあ、職人さんがその、焼いた陶器を持ってきて、うん、まあ、検品して持ってきて、それを機械でこう測ってセットして削るっていう。
削る、何を、ちょっとずれてるなと思ったら削るってこと？
いや、蓋の置くところ、
うん、
気密性を高めて無水調理をできる波にしてるのでいかにその気密性を高めるかっていうのが俺の手にかかってるんですよ
すげえ重要や
ん。そうなんです、はい。
え、そんなできない素人というか、その、ね、1年目とかでできるの？1年とか1やり始めて1年も経ってないでしょ今。
そうですね。
そんな大仕事任されるの？
そうです、隠れた才能があったのかもしれない。
そうあれ一緒の、栗田も一緒に働いてる。
栗田も同じ場所なんですけど、うん、まだちょっと会社内でも別の部署なんで、全くやってることは別です。
あ、じゃあもうまた新たな自分の才能に。
そうですね。
え、めちゃくちゃ楽しそうだねそれいや、要はよくテレビで見るような職人の人が NHK でよくやるような、
ああ、プロフェッショナル、
そういう感じの、
まあ、そういうのめっちゃしょぼい番ですけど
いやいやいやあ、そう、そういう従業員は結構多いの？従業員というか、その
携わってる人。
そうそうそう。
いや、もうほとんど俺がやってます。
一人で
削りはほとんど。
1日何個ぐらい、その陶器？
結構時間があって、 1時間で3つとか。
ああ、じゃあもう結構な。
で、やっぱ、はい、陶器ってこう全部が同じ形じゃないんで、鉄じゃないんで、なかなかうまく削れなかったりして。
じゃあ1個にかける時間が結構かかるってこと？
そう、かかるときはもう1時間近くかかるときもありますし。
はあ、それを1日で要は30個ぐらいやる。
30個もいけないですね。
20個ぐらいか。
8時間やったとしても、まあ20個ちょっとぐらいですかね。
じゃあ1日まるまるそれやるときもあるってこと？
そうです、はい。
職人技やね。
今でもテレビの新垣結衣さんのドラマで、新垣結衣さんの部屋にその鍋が実は隠れてるんですよ。
本当に？
隠れミッキー的な感じで。
え、使われてるってこと？
あります、あの部屋に。
本当に？
ほんのに、ほんまにテレビでパッと映ったら。
うわ、マジ、はい、すごくね、それ。どういう。
まあ、そういう、まあ、ドラマのセットって全部やっぱ宣伝とかも兼ねてやってるんで、うんうん、そこに置いてもらうようにお願いして。
そうなんや、すごいな。じゃあ常に毎回の放送で流れる、
そのか、まあ、部屋のその鍋置いてるところが映れば、あ、あれもしかしてみたいな感じで
最高さあ、大好きビアティンは毎週月曜日午後6時から、再放送は毎週火曜日と土曜日の午後3時にお送りします。それでは最後まで聞いてください。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りします。
ビアティン三重岸上和樹の何でも話しちゃおう。このコーナーは僕岸上和樹が普段話す機会のないあんな話題やこんな話題についてズバッとお答えするコーナーです。
はい、まあ、もうあっという間で12月3日ですよ。
12月
放送日はね、12月3日なの1年どう、あっちゅう前やね。
いや、早かったですね今年は。
いやいや、多分毎年言ってるよねきっと。
でも一番早かった気がします。
嘘、それなんでそう感じるの？
まあ、やっぱその練習して仕事をしての、仕事の時間も今までの中でも結構長がいいですし、やっぱり一日のなんていうんですかね、自分のこうやりたいことをやってる時間が少ないからかもしれないですね。
ああ、なるほど。じゃあ去年まではもうちょいあった、
ちょっと短かったんで。
おお、でやりたいことっていうのはどんなこと？
まあ、その例えば ケアしに行ったりとかジム行ったりとか風呂行ったりっていうのは時間はもうあんまりないので、
あ、今はじゃあケアとかもあまり行かれてないと。
あんま行けてないですね。はい、
それは去年まで奈良クラブにいた時は、はい、そのケアする場所っていうのはそのクラブハウスみたいなのがあってトレーナーがいたりとか、
そういうトレーナーがそうですねやってくれたり、まあ、そのビアティみたいにそういう接骨院提携してもらってるところとかに行ってやってもらったりっていうのは、はい、
じゃあ結構みんなそういう時間は設けられてるってことですか。
そうですね、
8時間も働くことはなかなか、
まあそうですね、結構夜とかは時間の余裕は
どの選手も
大体どの選手もですね。
あ、そう、はい、おそれはいいね、
よかったですね、
自分の時間作れるわけだから ね、はい、今はなかなかないから、ね、
難しいですけど、まあ、その中で行くしかないですね、はい、
でも行ってるんだ、
ちょくちょくですね。
仕事場で四日市だもんね、はい、あれはなんか満天の湯とかそういうのは行ったりしたの、温泉系列は
ちょくちょく星の湯に行ってるぐらいで、
筋トレは結構好きなんじゃないの。
好きですけどちょっとあんまり言えてないですね。
もう党員の時
の練習はちょっとちょっとやるだけ。
俺もあれもだいぶね助かってるよね。
まあ、あれはいいです
ね。行かないよりはね、はい、ちょっと刺激入れた方がね。はい、いやでも岸はさ、俺もこのチーム見てちょ象徴的なのがキーパーの練習の真面目さというか、
はい、
その終わった後にキーパー本当に一人しか出れない中でさ、そうですね、はい、そのキーパー、まあ、ゴーベッチは先に帰ったとしても美濃と岸と加藤大輝この3人がさ終わった後になんかそれぞれの練習を助け合っているトレーニングというか、はいはい、苦手なところを補うようなそういうトレーニング、キーパーでこの切磋琢磨してるやん、
はい、
あれすごいよねキーパーって。
そうですね、でも多分キーパーって多分そういうポジションのようやと思うんで、
そこをバチバチすることっていうのはないの。
あ、多分それチームにもよると思います。本当にチームによったらキーパー同士でも口も聞かないっていうのもあると思いますし、
キーパー練習の時絶対一緒にするしかないじゃん。
そうですね、ただやっぱビアティにはキーパーコーチが今現状いないので、うん、そういう風になっちゃうと多分絶対練習できないんですよ、うまく気持ちよく。だからまあ僕はまあ一応最年長ですから、うん、の中ではそういう、はい、だからまあメニュー考えたりそのお互いにこうねいい感じにできるような声かけというか、
すごいね、
は最低限やらないと、あ、まあ、僕も試合出れてないですからその辺の
やらないといけない。それ、はい、知らないと思うからみんな、なキーパーのその試合しかやっぱりなかなか見ることないけど、
そうですよね、はい、
練習の中でのさその仲良いっていうのじゃなく本当に美濃がキックの精度悪いんやったらじゃあ練習終わった後残ってあげて付き合ってあげてみたいな。
そうですね、キーパーコーチがいたらそこに頼れますけど、
やっぱ違うの、キーパーコーチいるといないとで
やっぱり全然違うと思いますよ。その何ですかね、キーパーコーチいれば練習メニューを考えるプロですから練習もスムーズに回りますし、うん、今いなかったらやっぱ一人がこう役キーパーコーチ役をして練習考えてそれをこうボール蹴らないといけないですから。
あ、今じゃあメニューっていうのは完全に岸が、
俺と美濃で一応、ね、美濃も結構メニュー考える、考えるっていう、あいつはようインスタとか見てるんでね
美濃すごいよねあいつはもう海外のさ練習メニューもう全部知ってんのちゃうかっていうぐらいやっぱその同じキーパー目線からしてもそんな練習メニューどっから持ってきたのっていうのはある？
ありますし、でも逆に俺もそういうのを見てて、うん、その練習でやろうってなった時に、うん、美濃はなんかあ、これ知ってますみたいな感じで結構あるんですよあ、見てたみたいな、やっぱり
いやあかんやもう多分あいつ相当見てるやん、
あいつはめちゃくちゃ見てますよ。
そうだよね、やっぱでもそういう選手本当にすごいなって思うしね、ミノンなんて本当に、ね、向上心の塊だもんね。
やっぱでもキーパー4人めっちゃいいやつ、あ、自分も入ってますけど、
いやいやその通りだよ、
めっちゃいいやつなんで、うん、その辺のお互いをリスペクトする気持ちは持ってるんでできてるっていうのは絶対あると思う。
あ、ちなみにキーパー会みたいなのあんの？なんかね学生の時とかなかった？
ありません、やろうと思って ずっと言ってるんですけど、うん、さあやろうってなったタイミングでゴベッチがちょっと沖縄にちょっと旅しに行ったりとか、
あでもやろうとはしてたんだ。
全然やろうとはして
た。ああ、それ絶対やった方がいいね、はい。めっちゃ面白そうじゃない。ミノもちゃんと呼んであげない。
そう、もう、みんな面白いやつ。
キーパーで癖があるやつ多い中で、やっぱ騎士が、なんかそのキーパーの中でキャプテンみたいな感じのポジションやってくれてるっていうこと
じゃない。まあ、やんないとね。
いや、それ全然多分、いや、もっと公に言ってった方がいい。ちゃうで。ちゃうで。で、言った方がちゃうの。
ちゃう、まあそうですね、そこはこう地味にやってる方が渋いかなと。テーマ渋さなんだよ。
いや確かにね、今日チョイスした曲もね、渋い、まだいかないよ、まだいかないけどね、渋い曲チョイスしてきたね今日ね。あの見て、あの 中学生かな、中学生の、はい、社会見学っていうの、なんていうんだっけ、あの
ありますね、
見学、仕事を見学する
仕事、なんていうんですかね、職場体験
職場体験か、職場体験ね、こうやって
えらい可愛い子来てますね。
どう、えらい可愛い子、どっちのポジション、こっちになりたいのかそっちになりたいのか、どっちになりたいんだろうね。
話す側か作る側か、
作る側かってね、どっちになりたい、もしなるとしたら。でもまあ作る側にってことか。
僕でもあの職業体験、昔あの水ナス農家に行ってました。
農家、はい、水ナス、
あ、水ナス作る側ですね。
あ、そう、え、それ自分でそこを選択してってこと。
地元の特産品のナスビがあって、うん、めちゃくちゃ美味しいんですよ、うん、水ナスって言って、うん、それを作る農家に行ってナスを作ってたんで、うん、はい、
職場体験ってそんな1日2日でさ、
3日ぐらいですかね。
作れへん、もう種植えてなんか、
あ、出来上がりまではさすがにできないですけど水あげたり肥料あげたりして、
やっぱそういうのが好きなんだ。
まあ作るのは好きなんで、はい。
じゃ将来的にもさ、やっぱその職人系の仕事がつきたいってことも
うありかな。まあそういうのも鍋とか作ってても、まあ、面白い部分はあるので。
わかる、俺もなんかね、本当に小さいというか、はい、心の底にある夢の一つとして、はい、靴を作りたいなって。なんか本当にスニーカーとか革靴とか何でもいいんだけど、はい、オーダーメイドの靴みたいな。何にも知識知らないよ。かっこよくない？
いい
っすね。1日5足ぐらいしか作れへんくて、
FGMK みたいな。
それは一気に質下がるから。なんか本当に、一人でやりたい。もう、でもどう、結構みんな、でも、騎士は喋るの上手やし、なんかスーツ着てもいけるやん。営業マン的なところも。
まあいろいろやってみたいですよね。
ああ、そう、なんか将来的にこれをやりたいっていうのはある。
あ、またね、ちょっといろいろ考えてて、うん、はい、子供も好きですし、うん、まあそういう指導
指導者も
それだけでっていうのも難しいかもしれないですけど、なんかちょっと携わってみたいなとは思います。
もうなんかこれ感じで、なんかその一つだけじゃなく、いろんな職を一気にやる時代になってきつつあるからね。
そうですね、マルチに、マルチに、
マルチにね。本当に月曜日は何して、火曜日は何して、そういうのがいいよね。
それは理想ですね。
一個なんか一日の半分ぐらいは、あの、靴を作って、どうやりたいけどな。あの、インソールでもええの。
ああ
。なんか本当に職人みたいなには少し憧れるっていうね。まあ、ちょっと俺の話になっちゃったけど、ちょっとあの、ちょっと渋い曲のね、チョイスをせっかくしてくれたから、はい、曲振りの方お願いしてもいいかな。
はい。曲は、尾崎清彦で、また会う日まで。
渋いね。
また会う日まで、会える時まで、別れのそのわけは話したくない。なぜか寂しいだけ、なぜか虚しいだけ、互いに傷つき、すべてをなくすから、二人で名前 けして、その時心は何かを話すだろう。また会う日まで、会える時まで、あなたはどこにいて何をしてるの？それは知りたくない、それは聞きたくない。互いに気遣い、昨日に戻るから。
純白のウェディングドレスが光り輝くチャペル挙式、白むくに身を包む厳かな神前挙式など、お二人が思い描く結婚式が叶います。三重県下に5店舗、結婚式から始まる二人の感動ストーリー、三重平安閣。
僕らに会えるビアティーンインフォメーション。このコーナーは今後の試合日程やイベント情報などを余すことなくお伝えするコーナーです。本日は12月の3日月曜日の放送分ということで、もう多分きっと現時点ではまだわからないんですが、オフに入っていると。4年の経験上、このビアティンパーク、ビアティン、去年までビアティンバイキングっていう名前だったんだけど、
はい、
ビアティンパークを終えた次の日から長期オフに入るから、
はい、
きっと俺の予想ではもうオフに入って各々の時間にするのか、はい、まあ、仕事
そうですね
に集中する人もいれば、ね、旅行に行ったりする人もいるのかなっていうところですが、騎手はどう、いつもオフシーズン海外にいた時とかはさ、オフシーズンとかあったの？はい、シンガポールみたいな。
オフシーズンはもう1年しかいなかったので、
うん、
もうシーズン終わったら1週間ぐらいはオフあったっすけど、うん、もうそれが終わったらパッと帰ってきたんで、あんまり。
どういう生活をするの、そのシンガポール暮らしっていうのは。そう、詳しくいくと、マンションとかを。
あります。
一人暮らしってこと？
あ、ルームシェアで、チームメイトとルームシェアで。
そう、なんかご立派なマンション。
まあそうですね、
シンガポール言うたら結構、
ね、まあ、マリーナベイサンズとか ね、ありますから。
その近くってこと？
まあシンガポール自体が東京23区と同じぐらいの大きさなので、
どこ行くのもそんな遠くないわけ
で、すぐタクシーでパッと行けるので。
ほ
ー、マリーナベイサンズとかちょっと離れてましたけど、でも行こうと思えばすぐ行ける、
う
ん、
あ、そう、
ちょくちょく。
え、そのさ、家賃とかはチームが払ってくれる？
家賃は給料から天引きされてましたね。
え、めっちゃ高いんじゃないの？その
高いっすよ。シンガポールの物価は。
だからルームシェアでこう、
そうですね、
割ってみたいな。
はい、
で食事とかもすごい高いの？
食事とかも普通にレストランとか行くと、例えばラーメンのセットとかやったら、うん、多分2000円ぐらいすると思います。ラーメン一杯で1000円は超える。
いや、物価めちゃくちゃ高い
ね。高いです。だから、もう僕らはチームの一応食堂みたいなのがあって、うん、まあ、全然もう味はまあ、
微妙だけど、
まあ、そこで、
うん、はい、
食べてました、ね。
その食事の味っていうのは、日本人向きなの？
一応日本人向きにしてるんですけど、うん、例えばなんかうなぎ、うな丼とかもちょくちょくあるんですけど、
うん、
絶対なんかこう、うなぎじゃないんですよ。
似たやつ、
うなぎもどぎで。
あ、そうなんだ。
足だけ皮焼きのあのタレつけて。
そういうこと。
でも、
その外食もそういう感じなの？はい、外食、例えばラーメン屋さんとか行っても。
外食はもう結構しっかり日本企業が出してる店とかは結構あるんで。
なるほどね。じゃあもう、稼いだとしても、もう食事とか、その、
そうですね、ちょっといいもん食べに行ったりしたらもう一瞬でもうなくなっちゃいます。
じゃあ遊ぶ、例えばその飲みに行くとかも高いってこと？
はい、高いですね。だから僕ら飲むとか言っても、なんかこうコンビニでこう、うん、ちょっと 買ったりして。
でもそれも高いんでしょう。
コンビニはまだマシです。
あ、そうなんだ。
それをこうなんかもう外の橋の上とかで外人と一緒にわーみたいな感じでっていうのが定番スタイルでした。
そう、はい、すごい。でも楽しそうだね。
いや楽しいのは楽しいし、異文化には触れれますからね。
英語でしょ完全に。
チーム自体はやっぱ
日本人
が多かったので日本語なんですけど、まあ、外行くと英語使わないとね。なんか
あ、じゃあでも多少は喋れるように。
多少ですね。
え、でもまあすごいね、その経験大事だね。1年でもね。
そうですね、はい、面白かったです。
やっぱそういうところだよね。やっぱ俺広いもん、なんか考え方とかが。
いやいや、藤君に負け
ます。何が起きてもさ、あの楽しんでる感じがする。
あ、そうですか。
なんか、はい、仕事とかもさ、あの初め行く仕事がうまくいってなかった
じゃん。なかなか決まらなかったですね。
そうそう、そういう時もさ全然焦ってなくさ、あ、じゃあ違うの探して、違うの探してる間にまた違うのあったらすぐ行ってみたいな。なんかもう普通だったらマジどうしようみたいな感じになるやん、はい、日本人って、はい、そういうのもならないしさ。
逆に何をしようかなというこう楽しみ、ワクワク感の方が強いかもしれない。
それです。
それでした。
それや。さあ、ビアティンインフォメーションでは、若者元気化プロジェクトについてもね、少し話をしたいんですけど、残念ながらまだ情報の方は、提示されていないので、またね、皆さん、おのおので、平安閣さんの若者元気化プロジェクトでぜひ検索してみてはいかがでしょうか。はい、以上僕らに会えるビアティンインフォメーションでした。さあ、お時間の方が迫ってきましたが、引き続き、岸上選手をお迎えしております。最後までよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずね、さっき流してもらった、
はい、
尾崎
清彦。
清彦、うん、俺全然知らないんだけど、
ですか。
有名
多分めちゃくちゃ、まあ、昭和生まれの方とかだったら、
うん、
絶対に知ってると思いますよ。
なんでその曲が好きっていうか。
ちょっと、そうですね、大学の時に、まあ、アルバイトしてたラウンジ、う
ん、ラウンジ、
はい、まあ、ボーイみたいな、
うん、
まあ、そのキャバクラとかじゃなくて、うん、その年配の方向けのお酒飲むところで、
スナックのちょっと上みたいな感じ、
そうですね、うん、でバイトした時に、なんかそこのお客さんがカラオケでこう入れたりして、それがこう耳に残ってて、
また会う日まで。
そう、ね、今シーズンも終わりということで。
あ、なるほど。
また会う日までっていう。
もう終わりやもんね。
そうですね。
12月やで。
12月はもう。
クリスマスやで。
誕生日です。
え、クリスマス？
はい、イブ。
12月24日？
はい。
あ、そうなんだ。
そうです、
はい、あ、じゃあ毎年なんかちょっと損する感じってこと？
そうですね、損しますし、みんな自分のことで精一杯なんで、忘れられるっていう。
そういうことね。
はい、
じゃあ、今までのさ、何、過去のクリスマスとかでさ、
はい、
どっか遊びに行くこととかもないけど、なんかクリスマスパーティーみたいな、そういうこともしないの、
はい、
もう自分の誕生日じゃん。
そうですね。
なんか行きづらくない、自分
の
誕生日って、
ね、
構える感じやん。
はいはいはい、確かにそうですね。だから別に、まあ、自分が言われるもんやと思う。
いや、まあ、だから世の中だから騎士からしてみれば、いや誕生日祝ってもらうのに、
ね、キリストでしたっけ誕生日、うん、まあ、キリストやけど俺の誕生日やでみたいな、
ね、ちょっとなんかね、どっちつかずみたいな感じになるよね。
はい、そんな感じですね。
そう、今年はクリスマスの予定とか、まあ、今現時点であるわけないよね。
今ない、
12まで11月の5日
の祝ったばっかりですよ。日本人イベント好きですよね。
いやいや、イベント好きだよね。
もう CM クリスマスとか流れちゃってますもんね。
流れて
ディズニーランドとか。
あ、そう、
びっくりしたっすよ。
イベント好きなんだよね。まあ、この平安閣さんもイベントやってるからね。
すごいつなぎ方。
こっちはしっかりイベントやってもらわないとね。こっちのイベントの方はね、さっきインフォメーションでなかなかなかったけど、
なかったんです
ね。ぜひね、クリスマスのイベントとかには行ってもらいたいんやけどな。まあ、最後に
はい、
サポーターファンの方々、リスナーの皆さんに、
はい、
メッセージいただいてもよろしいでしょうか。
はい、今年1年ビアティにプレーさせてもらって、うん、 やっぱりサポーターの方がどんどんこう力強くなっていってるというか、なんか奈良でプレーしてた時よりもコアなサポーターが多いと思いますし、
そう、
なんか完成度とか一体感、うん、サポーターのすごいなと思ったのが、
いやいや奈良さんもすご
い、奈良もそうですよ、すごかったですけど、うん、今ビアティンの方が全然勢いあるんじゃないかなと、はい、思ってます。
あ、そう、
なんでこれからも、はい、選手をこうもっともっとサポーターをの輪を広げて後押ししてくれたらありがたいなと思ってます。
話すの上手だよね。なんか
スイッチ入れてますからね今日。
スイッチさっきさ、あの道の収録の後にこの騎士を収録したんだけど、道がすごいな、頭がもう大丈夫ですか、これ本当なしにしてもらっていいですかって騎士に挽回してもらうように言ってくださいみたいな感じで言ってたけど、まさにね、
そのつもりきましたよ。
いやすごいよね、本当に挽回するんだよね本当に。え、ミッチとは同級生？
もう同級生で中学のトレセンから一緒にやってるんで、久しぶりにまた
同じ。嬉しいよね、そういう。
嬉しいですね、はい。
それまでだって中学校ぶりってことでしょ？
そうですね、中学ぶりに一緒にプレーしましたね。
そういう選手って嬉しいよね、俺中学校一緒にやった選手が、はい、俺絶対ないもん、いないもん。
あ、そうですか。
うん。あ、むつみが、中学校の時に選抜で、はい、なんかね、三重県ってセントラルトレセンっていうのがあって、
はいはい、
中1、中2、中3の中の3人とか4人が集まってっていう、その県トレの中の、
なるほど、
なんかちょっと3人、3人、3人でやってっていうので、むつみが1個下から、
はい、
来とったで、そこで知っただけで、そこで知って、ビアティンで中学ぶりでやったぐらいで、なかなかそういうのってなんか嬉しいなって。
嬉しいですね、う
ん、中学校ってやっぱ全然違うやん、考え方とかも変わってさ、ね、高校大学出てまた価値観合わせてってね。
そうですね、
そういうの大切にしていきたいね。
大切にしたいですね。
何の話やということでねさあ、30分お送りしてきました、大好きビアティンもいよいよ、ね、そろそろ時間ということで、またあのシーズンは、終わって、試合見れないなっていうね、あのビアティンロスの方が、いるかもしれませんが、あのね、選手のツイッターやインスタグラムでね、あの少しでもあのビアティンの存在をね忘れられないように活動していきたいと思いますので、また、来シーズンも応援よろしくお願いします。はい、はい、ここまでお送りしてきました、ここまでのお相手は私藤巻翔子と
岸上和樹でした。
それではまた来週も聞いてください。バイバイ。この番組は株式会社三重平安閣の提供でお送りしました。一緒に踏み出そう、明日は全